ます。1月に入って、3週目です。今日初めて会う方もいるかもしれませんけれども、改めて今年も共に神様の恵みの中に歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。今朝このように共に集まって礼拝できることを感謝します。またこの場には集まれませんけれども、今インターネットを介してですが、共に礼拝している兄弟姉妹も感謝いたします。それもできずにおられるお一人お一人もいますけれども、神様がどうぞ共にいてこの一週間も祝福してください。神様の御言葉を共に読みます。どうぞ私たちにさらに深くイエス様のことを知ることができるようにこの時を導いてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。イエス様の生涯を記録したマルコの福音書の最初の言葉、神の子イエス・キリストの福音の始め、ここから先週はお話をしました。神の子イエス・キリストの福音の始め、この言葉はマルコの福音書全体の始まりと同時に、福音、福音とは良い知らせという意味ですが、福音がこれから伝えられていくというそのことを言っています。そしてイエス様ご自身が福音です。でマルコがこの後書いていくイエス様に関係することの全てが福音です。最初に登場するバプテスマのヨハネは、この福音、イエス様が間もなく来られるということを人々に伝えた人でした。でこのヨハネこそイエス様の登場に備えてその準備をする大切な役目を果たした人でした。それは旧約聖書の預言者たちによって紹介されていた人物、荒野で叫ぶ者の声、それがヨハネでした。バプテスマのヨハネは荒野に現れて罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えながら、間もなく救い主が来られるということを人々に伝えていきました。バプテスマのヨハネが語っていたこの悔い改めのメッセージ、これは後でイエス様が語られるメッセージにもつながっていきます。ヨハネは間もなく福音そのものであるお方、イエス様が来られるということを伝えて悔い改めのメッセージを語りました。その後でイエス様は、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと語られました。ちなみに後にですね、弟子たちが使わされた時も人々が悔い改めるように述べ伝えたと書かれています。今朝教えられるまず第一のことですが、福音とは良い知らせのことなんですけれども、ヨハネ、イエス様、そして弟子たちが真っ先に悔い改めを語ったのはどういう意味だったのでしょうか。それは良い知らせである福音と悔い改めは切り離せない関係にあるからです。いくらヨハネが間もなく救い主が来られますと良い知らせを伝えても、自分には関係がないと聞き流すなら意味はありません。私たちが自分の罪に気づかされて、自分の力では神様の国に入れない、そう分かった時、つまり悔い改めた時は、イエス様が与えてくださる救いが良い知らせであるということが分かる時です。良い知らせを受け取るためには悔い改めが必要だということです。最近自分もそう思いますが、最近私たちは良い知らせを伝えようとはしても悔い改めをあまり語らなくなっているかもしれません。私たちの教会を開拓してくださった宣教師たちも、そうですね、昔はもうまず悔い改めようってなんか語って おられたんじゃないでしょうか。まあ、悔い改めようというメッセージはやっぱり 耳にあんまりいいものではありませんから、いきなり悔い改めようとは、まあ、最近は語らないかもしれません。しかしやはりですね、ここで、イエス様がヨハネがまず悔い改めようと語っていた、そのことを私たちは重く受け止めたいと思います。悔い改めとは向きを変えることです。それまでの生き方歩みを立ち止まって向きを変える、神様の方へ向き直ることです。ヨハネは間もなく神の御子イエス様が来られる、そのことを伝えて悔い改めて福音を受け取る備えをしなさいと人々に語りました。ヨハネが表舞台で活動していたのはわずかな期間です。間もなく本当の主役であるイエス様がガリラヤのナザレからやってきます。それが9節です。そしてヨルダン川で主イエス様とヨハネは出会います。ここでイエス様はヨハネからバプテスマを受けますが、その時天が裂けて御霊が鳩のように下ってくるのをご覧になったと書いています。そしてすると天から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという父なる神様からの、まあ、承認、この人こそまと誠に 私の子なのだよというその声が聞こえてきます。これはどういうことでしょうか。まさに父子聖霊の三位一体の神様が一堂に現れている場面です。これから福音が述べ伝えられていきますけれども、それは人となられた神の子イエス様だけの働きではもちろんないわけです。三位一体の神様による働きであるということがここにはっきり示されています。さて13節の言葉ですが、13節はヨハネからイエス様へと主役が移り変わっていく間に起こった出来事です。それからすぐに御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていたと書いています。ルカの福音書、マタイの福音書ではもっと詳しくこの荒野の誘惑、荒野の試みが書かれていますが、マルコの福音書はとても簡潔にシンプルに書いています。でもシンプルだからといって意味がないわけではありません。神の御子イエス様の働きを何とかして妨害しをやめさせようという悪魔サタンの存在、そしてここの野の獣がどんな意味を持っているかは少し難しいところなんですが、黙示録に登場する獣は悪魔の側に立っている人のシンボルです。とすればですね、ここは主イエス様に敵対する悪魔と獣、そしてその悪魔と獣に立ち向かっていくイエス様、そしてイエス様を支える御使いたち、まあ、そういう構図が描かれているということです。つまりこれからのイエス様の働きは目に見えるものに対するだけでなく、サタンの働きとの戦いでもあるということがここに示されています。また御霊が追いやるという言い方ですが、このイエス様の荒野での40日間はイエス様にとってどうしても必要な時間だったということがわかります。さてイエス様は荒野での滞在を終えるとガリラヤへと戻って行かれます。ヨハネが捕らえられた後と14節に書いています。イエス様に先駆けて準備をしてきたヨハネの働きが終わるということを示しています。このあとヨハネはヘロデ王に捕らえられて表舞台からは姿を消していきます。入れ替わるようにしてイエス・キリストがガリラヤ地方で宣教を開始されるということです。まあ、ヨハネがどうなったかは実は何も書いていないわけではなくって、この後の6章14節から29節に詳しく書かれています。また今回お話しする機会があるかもしれません。ヨハネはイエス様に先駆けて現れて悔い改めのメッセージを語りました。そしてヘロデ王に捕らえられてその生涯を終えることになります。このヨハネの生き方そのものがイエス様を表していたとも 言えるんではないかと思うんですね。やがてイエス様も人々の手によって捕らえられ十字架にかかって死なれます。マルコの福音書がいつ書かれたかははっきりしていませんが、ネロ皇帝による激しい迫害が起こっていたローマで書かれたという見方もあります。悔い改めのメッセージを語って捕らえられて殉教したヨハネの姿に福音書を最初に読んだクリスチャンたちは自分を重ね合わせたのではないかと思うんですね。さて2番目の点です。このようにヨハネと入れ替わるようにしてイエス様はガリラヤへ行って神の福音を述べ伝えておられました。バプテスマのヨハネは荒野に現れて、そして人々がヨハネのもとにやってきたのですが、イエス様はご自分がガリラヤに行かれて人々の間を歩き回って福音を述べておられました。イエス様が伝えていたのは神の福音です。まあ、この改めてですね、福音書を読んでるとなんか分かるんだけれどもどういう意味だろうっていう言葉がたくさん出てきてですね、なかなかその辺が難しいなと思います。神の福音どういう意味でしょうか。まあ、神様から出た福音、神様が用意した福音という意味です。そしてこの福音とはイエス様が語られた御言葉です。さらに言えばイエス様の生涯、十字架の死と復活、それすべてが福音です。イエス様が語られたこと、そしてイエス様の生涯すべてが神様の福音です。この神様の福音を一言でまとめた言葉がこの十五節の言葉ということになります。それはガリラヤに行かれたイエス様が最初に語られた言葉ですし、ヨハネによって伝えられていたメッセージをイエス様が受け継いで、イエス様は時が満ちて神の国が近づいたと宣言されました。時が満ちた、まあ、これもとても印象深い言い方だと思います。特別な時がついに来たということです。皆さんは、あの伝道者の書の3章1節の御言葉を思い出すのではないかと思います。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。まあ、時期と時ともあえて違う言葉を使って訳してありますけれども、聖書の中にも2種類の時間が言われています。すべてのことに定まった時期、まあ、これは誰にでも同じように訪れる時のことです。季節が巡ってくる、1年経つ、2年経つ、誰でも生まれて5年経てば5歳になる、そういった時間のことです。これに対して天の下のすべての営みには時がある。これは特別な時、特別に決められた時のことを指しています。イエス様が言われた時が満ちとはもちろんこの意味です。時が満ちた、このイエス様の言葉とともに覚えておきたいのは、ガラテヤ書4章4節の御言葉です。パウロはこのように書きました。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。まあ、簡単に言えば時が満ちて神様は御子イエス様を人として使わせてくださった、人としてユダヤ人として生まれさせてくださったという意味です。マルコの福音書、そしてこのガラテヤ人手紙への時が満ちる、まあ、これは砂時計がですね、溜まっていっぱいになる、まあ、そんなイメージです。時間が満ちてついにその時が来たというイメージです。時を支配される、人間の歴史を支配されている神様が一つ一つイエス様が世に生まれる舞台を準備されて、ついにその時が来たということです。私たち人間がこの世に誕生してからすでに神様は私たちを救うための計画を持っておられました。 それは神の御子イエス様を世に送るという計画です。その計り知れない計画を神様はどう実現してくださったのか、そのことが書いているのが旧約聖書です。アブラハムを選び、アブラハムの子孫であるイスラエルの民を通してどんなことをなさったのか、旧約聖書を一言で言えばそういうことができます。そしてその神様の時が満ちたのは、今から、正確にはちょっとズレがありますが、2023年前のあの今のイスラエル・パレスチナの地方です。クリスマスの時にいつも読むルカの福音書2章1節にこう書かれています。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。聞き慣れない名前ですけれども、世界史をちょっと勉強すれば必ず出てくる名前です。イエス様がお生まれになったのはローマ帝国の時代、皇帝アウグストゥスの時代ということがわかります。地中海から広がってヨーロッパ全体を支配していたローマ帝国、ユダヤはその地方に過ぎませんでした。その地方のベツレヘムにイエス様がお生まれになり、それからおよそ30年が経ってイエス様がガリラヤで宣教を開始されました。神様の時が満ちた、神様のご計画がついに実現するということです。神様はそのためにですね、私たち人間の歴史や社会も無視はされない、それを用いられたと思うんですね。イエス様が生まれになった時代、それはローマ帝国の時代ですけれども、大きな戦いもなく社会は安定していました。帝国の中に道がいっぱいできて、いろんな場所に安全に行くことができました。まさにこの時代にイエス様が世に来られた、そんなふうに思わされます。神の国が近づいたとは、神様の国、神の国という言葉もですね、なかなか難しい言葉です。分かったような分からないような、いろんな意味を持った言葉ですけれども、もちろんそれは神様が支配される国という意味ですけれども、そういう何か遠くにある神様の国ということだけでなく、神様の支配が及んでいくということです。そしてそれは言い換えれば、神様のご計画、救いのご計画が実現するという意味です。ですからイエス様が神の国が近づいたと言われたのは、時が満ちた、つまり時間的な意味で近づいたという意味ですけれども、同時に物理的といいますか、場所的といいますか、イエス様ご自身が世に来てくださった、イエス様の方から近づいてきてくださった、その意味もあると思うんですね。神の国が近づいた、これこそ神の福音です。私たちが決して自分では入ることができない、近づくことさえできない神の国、罪を犯して神様から離れてしまった私たち、本当の望みがなく生きている私たちに、神様の側から近づいてくださった、神様の国に入る道を備えてくださった、それがイエス様が来てくださったということ、そしてそれは神の国が近づいたということです。神の国は人の努力や良い行いで入ることはできません。イエス様が語られるように、悔い改めて福音を信じることによって初めて入ることができます。私たちが決して自分で入ることができない、近づくことさえできない神の国、そこに入るための道をイエス様の方から来て用意してくださった、それが神の国が近づいたということです。イエス様の登場は新しい時代の始まりとなりました。最後の点をお話ししたいと思います。神の国が近づいた、それは新しい時代が始まったという宣言です。神の御子イエス様が世に来てくださった、神様ご自身が私たちに近づいて、私たちのために神の国に入る道を備えてくださったということです。 それはどういうことでしょうか。新しい時代、神様は私たち一人一人が応答する、答えることを求めておられるということです。神様の方から近づいてくださった、イエス様が世に来てくださったということは、その福音、神様からの語りかけに私たちがどう答えるのか、答えなければならない時代が来たということです。そのことをイエス様が言われた、それが悔い改めて福音を信じなさいというメッセージでした。まあ、さっきもお話ししたようにですね、バプテスマのヨハネも人々に悔い改めのメッセージを語りました。まもなくすると神の御子が、イエス様が来られる、その準備をするために悔い改めなさいとヨハネは語りました。ヨハネに残っている時間はほんのわずかでしたから、時が迫っているという緊張感、切迫した思いでヨハネは人々に悔い改めを語りました。イエス様はそんなヨハネ以上に差し迫った思いで、悔い改めて福音を信じなさいと語られているのではないでしょうか。地上でイエス様に残されている時間も決して長いものではありません、まあ、3年とも3年半とも言われている時間、その中でイエス様が出会うことができる人々は実は限られています。その人々に対してイエス様は、時が迫っているから悔い改めて神の福音を信じなさいと人々に語っておられたわけです。神の御子である方が人となってガリラヤの地を歩んでおられる、この時がどれほど貴重でかけがえのない時間であるかをイエス様は知っておられました。その当時の人々はそれに気づいてなかった、多くの人は気づいていなかったんですね。もう私たちが代わってイエス様にお会いしたいと思うぐらいですけれども、当時の人々は分かっていなかった、ほとんどの人が分かっていなかったということです。15節のイエス様の言葉にはそんなイエス様の思いが強く感じられます。さあ今時が来ました、神の国が近づきました、悔い改めて福音を信じなさい、そのようにイエス様は語っておられます。この後福音書に書かれているイエス様の働きは、このメッセージを人々に問い続ける歩みのことでした。ここでイエス様はもう読めば分かることですが、2つのことを命じておられる、そのことを最後に確認したいと思います。第一に、それは悔い改めるということです。さっきもお話ししたように、悔い改めるとは向きを変えるということです。これまでの生き方、歩みを変えること、ただ変えるのではなく、神様の方に向きを変えるということです。神様から離れて自分勝手な道を歩んでいる私たちが、悔い改めるイエス様の方へ向かうということです。第二に、福音を信じるということです。本当の悔い改めは信仰へと導きます。悔い改めるところには、福音であるお方、イエス様への信仰があるということです。今朝はヨハネの働きから、そしてイエス様の働きまでどう流れていったのかお話ししてきました。まあ、今朝のお話の大きなテーマの一つは時ということです。伝道者の書に書かれているように、時を知るということは神様の摂理支配を知るということ、その中に生きるということです。私たちは自分で時を作り出すことはできません。聖書は神様の時を正しく受け止めるように、そしてその時間というものに敏感であるように、そしてその時間に積極的に応えるようにと教えています。いや、私たちはもう自分では何も変えることも動かすこともできないからと、ただ受け身の姿勢で消極的に生きるのではありません。神様の時を知った人は、その時がチャンスだと受け止めて積極的に生きることができます。使徒パウロはこのように語っています。第二コリントの6章2節の言葉です。神は言われます、 恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。今は恵みの時、今は救いの日です。これはまさにイエス様が語られたこと、時が満ちて神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、その言葉です。今は恵みの時、今は救いの日です。時が満ちてこの救いの時、恵みの時が到来して、そして今もそれが続いているということを今朝改めて心に留めたいと思います。改めて今そんな大事な時、恵みの時、救いの時に生かされているということを心に留め、そして私たちもイエス様のようにですね、人々に、一人でも多くの人々にこの良い知らせを伝えていきたいと思います。お祈りしましょう。